はい、音楽も終わったところで、続けて、トミーさんのお話を聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
やっぱあれですよ。だから私どもその震災の取材をしててね、うん、検証ばっかりしてももう生活帰ってけへんとかやっぱあるわけですよ、うん、でその例えば災害その被災者のね生活再建支援をもっとあの実現できるように やってくれとか、うん、まあ、もちろんそれもやってるわけですけれども、うん、その備えに関してこう何度もうち D ファイルというのを、
はいはい、
定期的に載せてますけどね、はい、あれでもやっぱりあのいざそういうものが自分に起こらないと、はい、ああとは思わないんだろうなと、うん、
そうですね、うん、でもねなんかね今非常に葛藤の中にいる、うん、いやもうみんなが協力どんどんどんどん上がってるしそういうもんではね面ではすごく嬉しいし、うん、誰かがこう抜けていったりとかっていうこともないんですよ。ただもう欲が出てるんかもしれません、うん、そういうものに関して何かあった時にもっと備えておかなあかんっていうものがあるんかなっていう、うん、
でもその模索されてる中でいろんなアイデアをまた生み出し、うん、いろんなアイデアを引っ張ってきたりしてその啓発していくことが大事なこと
だ。そう、この間も命のライセンス2007バージョンとか2008バージョンは出されるんです書いて、うん、他の地域から、うん、で出すんならまたくださいっていうことを、はいはい、言われまして、うん、でまあ、ありがたいかなと、うん、適当に考えとったらごめんなさい。
しかし人しかあったから行動を変えることもないですよね。
そうですね、うんうん、だからまあもっともっとみんなにしっかりと地に足つけてね、うん、いろんなことを知ってほしいし、もうそれとこの間もあの心肺蘇生の講習会を我々補給隊と普及員でここでやったんですよ。でその時にそういうものを手に入れたから街の中歩いてて倒れてる人を助けたってくださいっていうんじゃなくて最低限自分の家族を守れるようにだけしましょうっていう訴えかけてねずっとやってます。
嬉しいこともあったじゃないですか。楽しかった。
あ、うん、そうあの、うん、心肺蘇生の講習会で嬉しいなと思ったのが、うん、面白い言葉ですね。いやーもう森さんよかったわって言われて、で、あの、あ、そうですかって、いやもうあんな楽しいって面白いと思わなかったって言われて、楽しいって面白い心肺蘇生法の講習会っていうのが客観的な自分をもう一回録画を見てなあかんなという
ものがあったんです。
いやいや、ただ講習会なんですけど、うん、こう、まあ
生身の人間
で、いや、じゃなくて普通なんですけども冗談交えながらやるときはしっかりやってねっていう
楽しい防災、うん、
だから非常に
コンセプト通りです、
うん、
方向性ね。だからあの今回もねその責任出席じゃなくて一般にもポスター貼って来てください言って二十数名ね、
自主参加ですか、
ね、自主参加ですからね、
まあ、あの形通りに言えばさっきも話しましたけど資格を取ることに意義があるみたいな人たちも、うん、まあ、世の中にいっぱいおるわけであって、うん、別に そんなことをその我々が期待してるわけではないんで、うん、左の人がこけた時に何ができるかっていうのの一助なんですね、うん、要するにあれはで、まあ、儀礼的に認証のカードはもらえますけども、うん、そういう意味でね楽しかったと言っていただければもう同じですよね。
楽しく学ん
で少なくとも我々発信は2回目で50人ぐらいは生まれたわけだから、
うん、でもまあ、 あの全然話は変わってしまうかもしれませんけど、うん、いつも変えてもらわないけど
変わりすぎ
てですけどね。あのね、あんまり僕話
ついていきなさいよ。
昔から言われてるのあのこう作文会でも話広がらへん、うん、やっと最近文章を書けるようになってたもん、うん、もう広報委員会に言われて
まだまだ
あ、横田君よりはちょっとマシだと
思う。失礼さまで
した。なんてこと。
トミーさんがうなずいてました。
いや、何を言おうか忘れたのね。いやいや、あ、そうですよ。あの、なんでここまで本当にこう頑張ろうかって思ったのは、前も言ったけれども、うん、神戸新聞さんのやっぱり記者のおかげですからね、うん、ね、まあ、当時いた、まあ、一番最初は僕ら関わってくれた井関君が、うん、ね、取材して、カメラにフィルム入れ忘れとったという あの件からやっぱり僕もやっぱしっかりせなあかんなと。
そんな素人みたいなこと
したの。よう悪いですよ。よ
う悪いですか。も
う
顔面蒼白やったもんね、あの時。
入れ忘れたなんて言うのは素人なんですけどね、うん、やっぱりあのきちっとその取材先への失礼がないのと、ちょっとやっぱり気になるのでもう一回撮らせていただけますかって。
いや、あいつね、あいつカメラじーっと見て下向いてね、すいません鳥さん、
そのままいいですか。
どうしたの。もう一回撮っていいですか。どうしたの。フィルム入れ忘れますね。
だからそこで、ちょっとやっぱり気になるのでとか、あのちょっと予備のフィルムで念のため押さえさせてください。
正直なこれからそういうコメントが出た時はムムッと。
ほんまにちゃんとこだわって撮ります
か。そうですか。なるほど。
まあその辺はちょっと。いや、それとやっぱりね、火付けたんは神戸新聞の記者ですね、やっぱりね、我々に、うんうん、
で、なんかね、私らの仕事よくね、その神戸さんのおかげやとかね、記者さんのおかげやいう言葉いただくんですけども、それはね、私ら、ほんで神戸新聞だけじゃなくて新聞記者ってよく何でも知ってると思われるわけですけども、うん、そうじゃなくて、私らもど素人集団ですね、入って、うん、もちろんそういう志があるわけですけれども、はい、うん、全てのことにど素人で、はい、何でものを知っていったり、そのね、感謝されるかというと、そういう、まあ、あの輝く活動してはる人たちをどんどん、はい、あの紹介する、紹介するには自分はその人と向き合う、向き合うためには勉強し、はい、で勉強して取材して、そこでまたあの考えることあれば、また別の勉強をしですね、はい、いう中でどんどん蓄積されて、はい、で、まあ、それが知識になって、はい、あのよくあるのが大学の教授なんかがね、はい、何々を発明したとか発見した、はい、あるいはこの光るマウスを作った、はい、例えば阪大の先生なんか取材行くわけですよ、はい、光るマウスって、はい、であんたわしが15年かかったことをたった1時間で聞くんか、うん、まあ、言われるんですけど、うん、そういう、つまりこう新聞記者から教えてくれはる、まあ、その後ろには、はい、ね、神戸新聞で言うと56万部読んでくださる人たち、はいはい、まあ、56万部やからもっとそれ2人読んだり100万以上の人読んでくれはる毎日、はいはい、まあ、そういう人たちのために今、おるので、そういう人も言うてくれはるわけですけどもね、うんうん、まあ、それだけですわ。その蓄積があるからそういうふうに思われるし、うん、その後ろの、ね、56万100万の読者に、うん、それを還元できるから、うん、相手からか感謝され、その反応がまたご本人に返っていくので言われるわけですけどね、基本的にはやっぱり素材ですよ。素材というのは我々でいうと記者体、ものづくりの職人さんでいうとその本当に素材ということですけども、うん、その素材や取材対象がいいから、うん、まあ、そういう結果が出てくると、うん、でただ、まあ、その素材がいいかどうかということや、うん、いい素材を見つけられるかということが、まあ、記者の力量であり、うん、あるいはその素材や記者取材対象が気づいてはれへんことを気づかせるのも私らの、まあ、そこが力量の大きさなのかというところだと思うんですよ。だから当たり前のことをしてはるつもりが実は当たり前でないことを気づいてもらって、うん、進んでるんや、もっと頑張ろうとかね、うん、あるいはこういうとこは足らんのやとかいうことを、まあ、感じてもらえて、うん、それがまた次の力になったらいいなと、うんうん、でも私らはそういう、例えばグリーンシティさんとグリーンシティさんが防災を取材して、うん、別の防災活動を取材してて、まあ、比べることでまた足らんことを進んでることをね、うん、あ、過去はこんだけ進んでるとか、うん、過去は神戸と比べたらこんなことは足りないとか、うん、全国で見たら英法やとかこれが足らんとかいうことがまた分かって、それはまたフィードバックすることで現場でも、うん、またプラスにしてもらえるとか、うん、いうことをだから本当にその、まあ、記者に感謝してもらえるというのはまあ、そういうお返しができてるかなという意味では喜ばしいとか嬉しくはいつも受け取るんですけれども、まあ、それは取材対象が素晴らしいからというふうに取っていただいて、むしろこちらが添えていただくことについては感謝するわけです。
まあその通りやけどね。
なんで？
その人も今
思いっきり
今思いっきり
鼻当たった。
さっきの伊関君の言うとからね、伊関君は
そのなんかフィルム入れ忘れただけ
だ。フィルム入れ忘れたんやダメだけでうちがやったんやるで。あの子がこのうちの地域というか近くの地域でひき逃げがあって。 でそのひき逃げの取材をしてくれって、うん、で子供がその跳ねられた後溝にはまってっていう、その溝の中から井関君が泥だらけの靴になって、うん、でなって撮ってくれたっていう、うん、
子供ね、
子供目線
からね、子供の動画
から、その溝はどうなったんですか、
ちゃんとその溝の溝蓋ができて、うん、子供が退避できるようになったという、うん、本当に
メディアの力大きいよね、
大きいですね、うん、やっぱり、ね、
町づくりのなんか一人
ですね、うん、グリーンシティの成長
だから一時期よう言われました僕、大西はメディアを使う、うん、立ち悪いって言われたけど、
そやけど、あ、その自治体から、
うん、そんなこと言うたらよ、
まあそれ
今のピーって
言ったらし
い、ただね、一個人がいくら声上げたってそんなんどこにも聞こえへんから、ね、うん、やっぱりそういうところで声出してもらわんとしょうがないです
よね、うん、そうやね、うん、と思うんですよ。
だからさっきの延長線によれば、そういう声をどれだけ我々が拾って、うん、社会的にそういうことを、うんうん、なんていうんですか、つまり民の声を力にして、うん、自治体にきちっと自治体のそのね、うん、求める先に指摘する、うんうん、でそれが正しい方向だと思えば、うん、もう、牛のね、牛車を上げてやるわけですし、うん、それに足りなければもう一回こうしませんかと、そういう人たちと考えてより良い方法を目指すわけですね、はい、でまあ、多分自治体やその、うん、国や県やという場合にしても、うん、まあ、そこにはそこの考えがあるので、うん、まあ、攻めようですわね、うんうん、と思いますね。
でもそれでなんか圧力が及ぶとかそういうことは
大丈夫？いや、そんなことはないですよ、うん、ただまあ僕らは別名グリシティ解放戦線やからね、その辺がちょっとそんなこと言うから
ちょっと柔らかい表現できませんか。
災害警戒本部設置ですね。
ああそうですね、入ってきました僕も、加古川市、18時6分34秒、うんうん、加古川市災害警戒本部設置ということで、
これも割と当たり前になりますね。
台風4号の接近との内容、
そうですね、
対策と準備などを行うため、加古川市は7月14日午後6時災害計画、うん、警戒本部を設置しました。今後の台風の動きには十分注意し警戒をお願いします。災害警戒本部への問い合わせは次の通りです。
電話も言わんでよ。
言いそうになったよ。
でもこれもね、僕いつも思うんですけど、ラジオ関西に依存してるでしょ。で、まあまあそれは行政単位でこれを制御のはなかなか難しい。
何をしてくれるのか、ね、具体的には。
何が？
そういう
対策本部？
はい。
いや、それは
対策本部。
対策
本
部
でしょ。何ですか？警報とか、うん、まあ避難。韓国避難指示、避難命令、
その伝達方法は何で、
それやねん問題は。
そいつ、そこをだから突っ込みたいんですけど、
そ
いつ、
それはホームページを見に来てください。
いやいや、
まあ、どちらにしても災害本部を作るっていうことは、うん、情報が一つのところに集まって、うん、一つの目が、うん、集まってそれを下に下ろしてくれるという姿勢で、うんうん、体制ができたという一つの状況なんですよね。
うん、そうですそうです。
で実際にそれがそのほんまに行くかどうかいうのはその時の寸断された、うん、いろんなものがあるんで、それはまた別の話。
だから実際伝達方法が今この町では加古川では確立されてないです。うん、ですね、まあされてる部分もあるんでしょうけれども。
ね、本当にそういうことをするのではね、よく災、まあ、仕方の方ですとサイレンを何とか設置してやったりしてますし、ただ窓を閉め切って最近この密閉性の高いところで、はい、しかも高層マンションがあるところで、はい、パトロール車が言うて回って聞こえないわけですね。でじゃあ何が役立つんだろうっていうと、まあ、昔ながらですけど、うん、郵船ね、うん、稲美町なんか今もそうですけども、はい、これは CATV の回線を使った、はいはい、ことですね、うん、地震の緊急地震速報でいうと10月から今年始まりますけども、はい、実は実証実験はバンバンの関係でもすでに始まってまして、ね、はい、神戸新聞でも近く、はい、支社に設置するんですけれども、はい、まあ、そういうことも含めてね、はい、きちっとも安全安心を使うネットワークをね、はい、確立せんとと思うんですけど、まあ、減災にしかならないかもしれませんけど、
多分非常に、まあ、それで十分だと思いますけどね。
減災されてるのは減災
ですね。そうですね、そうです、災害を防ぐことっていう防災っていうことが根本的に言葉の始まりが失敗してると思うんでね、うん、 ずっとやっていったから何か大きなものが起こった時にこれぐらいで済んだっていうふうに明らかにゼロに近い状態であったっていうのが一番いいと思うんですけど、津倉さんのところで聞きたいけど、その最低限自分の命を守るためにこれだけは覚えておいてください。さて今から言います。避難準備、避難勧告、避難指示、それぞれはどれが一番強いものでしょうか。
避難準備、
避難勧告、
指示でしょ、
避難指示、ね、
指示に従う、
この違い、
低い方から順番に、え、
避難、
避難、
紙に書かなか
ったか、避難準備、覚えが悪いもんで
避難準備、これちゃんと
避難準備です。避難準備、避難勧告、避難指示、はい、で避難指示がやっぱり従えと、
でこれちゃんとあのグリッシュの携帯のホームページにきっちり出てますから、
いや知ってます、
知ってますねもう避難指示が出たら
ホームページでも載ってます、
もう考える余裕がないという状態ですから、う
ん、何を置いても逃げなさい、
そう何を置いても逃げなさい、それが伝わらへんね。前のあのどこの地震でしたっけ、
いやだから
伝わってても動かない、
ね、あ動かない、日本人の悪いとこやと思いますよこれ、ほんまに
それもなんか意識の中でそういうのがあるらしいですね、やっぱあの今日なんとかいう言葉があるんですよ、
結局なんていう言葉、
それちょっとど忘れしましたけど心理的な部分ですよ、みんなが逃げへんから自分も大丈夫やろうという、そういう集団意識、
集団心理ではなくて、
そういうのがあるんですよ、はいはい、心理学上、うん、自分のところは大丈夫やろうみたいな、誰も分からないからって、そういう部分に繋がってるらしいんですけど、
新聞社っていうのは割と早くそういうものは即入ってくるんですか。
基本的にはあの発令というか、まあ、準備する段階であの、まあ、広報はありますね。
それは広報に聞きに行くんじゃなくて広報から入ってくる、
はい、まあ、その都度ですけども、はい、我々から、まあ、だいたい先々読んで、はい、こういうのはどうするんやというのを、まあ、聞きますので、はいはい、何時目どにどうしますと、はい、例えば、まあ、今日あの6時に災害警戒本部立ち上げるのも、はい、昨日の時点でいつやというと、はい、6時目どですと、はい、まあ、そういうのを聞いてるわけですよね、
はい、あそういうものがあるわけですね、はい、
で、まあ、すぐ、まあ、立ち上げたら何かで話すのができたり広報があると、
はい、はい、ここで、はい、音楽に入りたいんですけども今日は青春シリーズということで、次の曲は
次の2曲もですね、はい、我ら青春から、はい、まあ、中村雅俊さんのデビュー曲になるんですかね、これ触れ合い、
悲しみ、はいはいはい、
歌は OK です後ほどちゃんとかかります、はいまあ、それと、まあ、ドラマの中で割とキャンプファイヤー的なことをよくしてたと思うんですけど、まあ、そこで弾き語りで、はい、みんなで歌ってた青春貴族、この2曲、
あれはもうキャンプファイヤーであの頃はお決まりのごとくギターを持ってるやつがヒーローになれた時期の、うんうんうん、そう、え、知る、え、聞いてない、
キャンプファイヤーってそんなにした、
今もキャンプファイヤーの途中やねんけど
そうですね、
あたたたたたたたたたたたー、火の粉飛んでくる、火の粉飛んでくるはずやわ
それはどういう、
いやいや、平林さんの方から平林さんの方からちょっと熱々
どういう意味やそれ、
はい、ということで、2曲ですね、はい、富井さんもまあ同世代ですからね、
そうですね、
喜んでいただいてますんで、はい、はい、では行ってみましょう、はい、
ふれあいと青春貴族、
はい、一番大事なものは何、
いいよ
まあ嫁さんね、ではお願いします、
あまだあったんや
それを言いたかった、
そうそうそうそう